月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
8月13日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ゆきさだえさおの時間です。今月もお相手は私木部敏夫と
シーラと、
ゆきさだえさおです。
そのまま
ちょっと今喉が
ということでですね、今月も生放送でお送りする月刊ゆきさだえさおということなんですが、こちらの方早速はい、メッセージが来てますね。
ラジオネームスイートピーさんです。監督、お盆にお帰りなさい。遅くなりましたが8月3日のお誕生日おめでとうございます。
あ、おめでとうございます。
いただきましたよ。
まあ、めでたい年でもないね。
あら
42ですよ。
42に、
ね、
そう、42ですもんね。子供の時42って言ったらもっと大人な感じだったんですけどね、イメージは。意外と大人じゃないっていう、
意外と大人
変わってないなっていう、ダメな大人ですよね
これからですよね。油が乗ってる時期ですね。
油が乗ってもっとダメな大人、
ダメな大人になっていく
そうなんだ、
まあ大人になりきれてないね、人っていうのは多いんだけど、でも子供から見ると大人なんでしょうね、我々は。まあおっさんなんでしょう。もう二十歳そこそこの女の子とかから見てもおっさんなんでしょうね、
まあおっさんとして我々は開き直ってやっていかなきゃいけないと、
ね、カレー臭がしてくる年ですからね。
やだ、もういい匂いがいい、
いい匂いがいい、
そうそう、そのカレー臭がいいかどうかですよ。
まあそんなね、監督にどんどん皆さんからのメッセージもお待ちしながら、55分間生放送でお届けしたいと思いますじゃあまず監督からタイトルコールお願いします。
月刊ゆきさだえさお、よーいスタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおです。皆さんからのメッセージもお待ちしております。宛先はこちら、
メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番でお待ちしております。
でお待ちしておりますどうしたんですか、シーラさん、今日ちょっとパフュームっぽい感じで髪型
ストレートにしちゃいました、ね、前髪も
切っちゃう。何を狙ってんのかよくわかりませんけどもはい、メッセージご紹介します、はい、
ラジオネームくまさんです。いつもはポッドキャストで聞いています。今夜はお盆で帰省しているので生放送を初めて聞きます。楽しみです。ところで、ゆきさだ監督は映画監督にならなかったら何になっていたと思いますか、といただきました。
今40代の映画監督として脂が乗ってるゆきさだ監督ですけども、
まあね、どうですかね、何になったんでしょうね。
他の職業は何か、
あんまりね、あんまりこう想像がつかないですね。考えたこともないいいですね。よくね、子供の時に、もうこれ前も言ったかもしれないけど、お袋からは、なぜ、なんだか分かんない理由もない税理士になれというなんで税理士だったんでしょうね。金に困らないっていう印象があるんじゃないですか税理士、金を扱ってるでしょ
はいはいはい、
税理士とか言われてて、なんか税理士になんのかな俺みたいな
想像つきませんね、今の子からは。
本当ですね。
そう、俺税理士はまず、でも俺結構ちゃんと金には厳しいんで、そうそう、
向いてたかもしれないですね。
監督って意外と予算をね、予算オーバーとか言われちゃうんだけど、何に一番予算をかければいいのかって思うわけですよ。そういうことも分かってないと、まあプロデューサー任せにしてる監督もいるわけ、ずるい監督はそういうことなんですね。でどういうことを言うかというと、プロデューサーがこれやめてください、やめてくださいって言うじゃないですか、ずるい映画監督が何て言うかというとね、だって僕を監督に選んだのはあなたでしょって。
なるほど、
だからこれやらせてくださいよ、このイメージを、お金かかってもっていうのはずるいんだけど、僕とかは意外と職人肌の監督たちは、いや、お金が、予算がないっていうのが基本だから、どんなに予算がある映画でもシナリオに対しては予算がないんですよ。だから結局大きいことやろうとするしても、さらに大きいシナリオが書かれてるわけで、でどんなちっちゃい映画でも無理くりやってるんですよね、予算オーバー、本当はもう予算に当てはまってないのに作ってるんですよ。それでも儲けられないっていうね、観客が見に来てくれないからっていう現状があるから。でもそういうところのお金のかけ方っていうのはやっぱり相当考えてるんで、税理士とを計算してるとわけは違うんだけども、 お金はね細かく細かくね、何に使うのがいいのかと。この高い俳優を一人雇うんだったら、うまい俳優を、人気のある高い俳優を使うのを諦めて、人気のあるそこそここれから来るぞっていう人を3人3カード集めた方がいいんじゃねえかみたいな、
そういうなんか金銭的感覚もないとこれからの映画監督とかプロデューサーとか映画作りの人はいけないんですね。
そうそうそうそう、多分プロデューサー的発想がないとやっぱりね難しいと思うんですよね、
なんかここにね、赤影さんからそれみたいなメッセージが来てますけど、
はい、村上龍の13歳のハローワークに映画監督という職業の紹介が書いてありました、題材、ストーリー、セリフ、俳優の選択、演技、小道具、セットデザイン、衣装、ロケーションなど準備から仕上げまで映画の内容の全ての決定権を持つ、資金集めや予算の配分など映画の制作面は映画プロデューサーが行うことが多いが、中には自分でそれら全てをやる監督もいる。学生の自主映画からハリウッドの超大作まで、映画には絶対的に資金が必要なので優秀なプロデューサーがついているかどうかが監督にとって重要なポイントとなることがある。またこれからの映画監督はプロデューサーの資質がないと難しいと言われていると書いてあったそうです。
プロデューサーの質と監督の質はやっぱその辺は違いがあるわけですね。
昔はね、あの映画会社がてめえの会社の部下というか、存続そこにいる所属している映画監督に給料を払って、毎月給料あって、だから要するに予算オーバーしたら減俸なわけですよ。減俸というか会社員やばいでしょ、そういうことを今企画で。今フリー化されちゃったから、映画会社からある制作会社に、予算を落とすんですね。で我々みたいな零細企業にです
零細企業アウトソーシングってやつですね。
でそれで要するに上の人たちはドーンと構えてて、いやもう2億社出せません、やるやらないって言ったらやるしかないじゃないですか。じゃあやりますと、なんとか2億の中でやりましょうと、でそこにやりくりするプロデューサーがいて、ラインプロデューサーっていう人たちがいて、よくラインプロデューサーって名前出てきますから、この人が一番苦労してるんですよ。みんなに頭下げて、スタッフに頭下げて、給料もうギャラこれしか払えません、役者のところになんとかこのギャラ出てくれませんかってお願いしてるプロデューサーで、そこにも監督が所属してるわけ。そっからお金もらうんです監督。だから結局下働きなんですね。配給会社はドーンと構えてる。でもそれはいい配給会社の人と出会うと、じゃあそこもじゃあ分かった、もう2000万なんとかしましょうって言ってくれたりとか、一緒にやりましょう、でどれが足りないのみたいな、一緒に作っていこう。ただやっぱそういうところが多分村上さんが言ってるところなんですけど、でももうとっくにやっぱもう古いですからね、13歳のハローワークって、
まあ、随分前の職業紹介本ですよね、
本ですから、
何年か前ですから
ね。ただやっぱり、言ってる通りプロデュース能力のある監督しか生き残れない時代ではありますよね、
これからは。
だって結局プロデューサーの気持ちを組まないと次の仕事はない。予算のオーバーなんかしてしまったらもう次は作れないわけですよね。で一本一本は大切で、作品が良ければいいってもんじゃないっていうか、やっぱり予算の中でより良い芸術性の高い、娯楽性の高い、観客がしかも楽しんで見れる映画が作られれば一番いいっていうね、まあ、そういうことを言ってらっしゃると思うんですけどね。村上さんもね、村上龍さんもすごく映画何本も撮って苦労してるから、もうプロデューサー自分でやって自分の小説を映画化してるわけだけども、だからすごくなんかね、すごく実感してる紹介になってる。
こういうところで俺も苦労したんだっていうことなのかもしれないですけどね。あ、もう一つこちらはですね、はい、まあ夏休みっていうことであんまりまあ映画に関係ない質問なのかもしれないですけど、
はい、はい、ラジオネームもののけプリンスさんです。夏休みの宿題で読書感想文があります。何を読んだらいいのかわからないので父に聞いたら、雪貞監督に聞いてみろと言われました
そんな無責任な
中学2年の女子におすすめの本があったら教えてください。難しい本は嫌です。面白い本をお願いします。
ああ、なるほどね。
中学2年の女子です。
困ったんでしょうね、やっぱり年頃のね、お嬢さんからどんな本がいいって聞かれて、困ったな雪貞監督に聞いてみるかみたいな。
でも適切な、ね、はい、アドバイスかもしれませんね、雪貞監督。
まあね、僕小学校の時に官能小説を読んだような子供ですからね。
サルグツア事件ですね。
ダメ中学2年の女子ですから、
はい、
でもまあね、知らない世界を読むっていうのもねいいわけですけど、なんでしょうね、 意外とね中学にの頃に読む小説とか読んでね、うん、読み始めて要するに文字に触れてない子供たちが多いわけですよ。で今すごく実感するのは、まあ、iPad の時代になってね、うん、電子文書文庫みたいなのがあって、はいはい、電子図書みたいなのを読むと、はい、あれみんな意外と悲観的に見てる人もいると思うんですよね、うん、でもあれはなんか僕はなんか読むきっかけになると思うんですよ、うん、文字に触れるわけでしょ、うん、まあ触れるというか読むってことに行為をする、うん、いくら iPad だからちょっとやってみようかみたいな、うん、そうするとね人間って不思議なことに本物の本を手に取りたくなるような気がするんですよ、うん、やっぱ紙の中で一枚一枚めくるっていう行為がやっぱりなんか実感してくのね。でどんどん面白くなっていくともう早くページをめくりたいっていう気持ちになる、うん、やっぱそういうのをやっぱり実感したの僕も中学の頃ぐらいなんで、うん、やっぱね何を読めばいいかって言ったらやっぱなんだろうな中学女子でしょ、うん、吉本バナナとかから読んでみたらどうでしょうね。
なるほど。
要するにすごく純文学で、うん、多分今の世代の人から言うと吉本バナナってもうちょっと大人がの人たちがかつて読んでた話だけど、例えば歌方サンクチュアリとか、
うん、初期の作品
ですね。初期の作品ですね、うん、あと悲しい予感とか、うんうん、キッチンとかね、うん、もうこれはもう本当に初期の3本なんですけど、うん、白川よ船とか、白川よ船ぐらいのちょっと大人の世界が入ってくるけど、うん、一番のおすすめは吉本バナナの中で僕大好きなんだけど、ハネムーンっていうやつですね。少年少女が主役だし非常に面白いです。人ある女の子がある男の子のことを好きだっていうことに何十ページも費やしてるような本ですよね。
へえ、ちょっと読んでみたくなりますね、
う
ん、
その好きだっていうことを彼女の何が好きなのかってことに対してずっと書いてるようなとこがいっぱい散らばってるような本で、これおすすめですかね。あと初恋っていうねやつもいいですね。これも子供が主人公ですけど、なんか吉本バナナなんかは非常に多感な頃に読むとちょっとセンスのある女の子の何かなんかこう自分のなんかセンスがこういうのが自分の中の生活の中に非日常が描かれて、日常の中の非日常が描かれてるから非常に特別な時間を過ごせる。で何も読んでない子たちはなんかこうそういうところでなんか小説らしい小説の世界に、可愛い世界にこう閉じ込められる、ちょっと可愛くて残酷、うん、ちょうど中学生とかがやっぱ一番こうね触れてなんかこうビビッとくるようなものなんじゃないかなと僕個人は思いますけどね、うん、
なんかそんなね、あの本を、いい本を探してるっていう方にいいお知らせがあるんですよ、はい、あらら、まあ、生田監督をはじめね、はい、いろんな熊本の著名人の方が、あの推薦する文庫本を一人3冊ずつ推薦して、はい、まあ、文庫フェアっていうのよく本屋さんでやってるじゃないですか、
あ、はいはい、
それを、まあ、上通りの長崎書店さんが9月にやるということで、はい、今日まあその撮影がこの今生放送中にもですね、カメラが
カシャーカシャーカシャーカシャーって言ってますね。
もう我々もうなんとか映り込む、
映り込むという後ろ姿でもいいですよ。
もうそれはやっぱ監督3冊なんか文庫を選んでるんですよね、
うん、そうそう、うん、なんだっけ、これラ文庫っていう、うん、なんかこうなんか小さな、よくあるじゃないですか、角川書店が出してたり、うん、この夏の図書みたいな、はいはい、うん、秋に読む、
そうそうそう、青い優とかがほら表紙のよく本屋さんに置いてあるんでしょ、
は
い、
あ、 ね、う
ん、
あれがの熊本版みたいなことで長崎書店さんがやるっていうんで、あ、面白いなと思ったんでね、うん、なんか3冊選んでくださいと、うん、でなおかつその一番思い入れのある一冊をその中からまた残酷にも選ばさせられ、その理由も書いてくださいみたいな、まあ、僕の部分はねまた冊子になったら見ていただければいいんですけど、うん、僕3冊選びました。
文庫3冊
秋のね夜長に読む、うん、とちょっとグッとくるんじゃないかという3冊に僕は個人的にはしたんですね。それで、ね、3位からいきましょうか。
3位3位、
まあ、これはおすすめかどうかは別ですよ、うん、これはね競馬っていうね小説です、うん、短編ですけど、うん、小田作之助の競馬、うん、で2位、うん、恋紅っていうですね、皆川博子って、これ時代小説です、う
ん、これも漢字2文字ですね、
恋紅、うん、競馬、
恋紅、
恋の紅と書いて恋紅、うん、これはね、直木賞取ってますね、うん、何十年、10年、20年ぐらい前かな、うん、で1位、うん、金秋これも2文字ですけど、うん、宮本照の 大傑作。もうねこのね特に錦秋が僕の思い出のある小説で、ちょうどね、上京した東京に上京した頃、18歳ぐらいですよね、19歳ぐらい、夏休みで帰省もできなかったです、お金もないから、でなおかつどっかでまあ映画監督になりたいとか思って上京してるわけだから、まあ故郷に錦を飾るのは、自分が映画監督になった時だと、その時まで俺帰省しないってなんか自分の中でなんか固くなにこう決意しつつ、新聞配達をしてたんですね僕はね、向こうで、で積み込みのなんかこう2階の新聞配達の2階の4畳半の部屋で、新聞朝4時とか起きて配るわけでしょ、で夕刊まで時間がないわけで、何もないわけですよ、で専門学校通ってたわけだから、で夏の日にじゃあ本でも読むかと、でまだビデオがそんな普及してた時代じゃなくて、レンタルビデオはまあんまりまだなかった頃だから、でまあ映画を見る行く金もないんで本読もうって、宮本照とか大好きだったんで、で錦秋を買ってきたんですね、ちょうど多分85年とか6年ぐらいに多分発売された本だと思うんですけど、いやーこれはね時間を忘れて読んだぐらい、大人の男と女の10年間と別れて10年間会わなかった2人が再会して、そこからいかに2人の苦労が10年間のあるかの話をお互いに往復書簡で自分たちの気持ちとか交えながらその10年間を語っていく話なんですね。でこれは美しい物語であり、ちょっと残酷でもあり、で非常にビタースイートなんだけど、非常になんか人生っていうのはやっぱりそれでも続いていくんだみたいなことを若い僕でも感じさせてくれたっていうかね、これは映画にしたいなと思ってたら、もう僕の中全然前にたくさんの監督たちが映画化しようとしてなかなか成し得なかった映画ですね、映画の原作ですね錦秋は。でなんか舞台化されたんですよ、それはもう大傑作らしいんですよね、僕見れてないんですけど、外国人の方が錦秋を舞台化されて、
なんかそう言われるだけでもちょっと読んでみたくなる気がしますね。
そうそう、まあ、僕の個人的な思い入れがあるっていうことなんでね、これを紹介したんですけど、まあ、もう他にもねたくさん僕らのね同じ世代の作家の方たちは、吉田秀一だとか、やれ柴咲智香だとかいますけど、でもやっぱこういう今もまあもちろん現存されてる宮本照と皆川博子さんの恋紅なんかも、僕ももう本当に自分の中で映画化したいなと思うようなもん、競馬もそうですけど、本当に素晴らしいですねどれもね、男と女の話です全部。
これぜひこのラブンコがね、ある時は長崎書店でちょっと皆さんこの冊子もらって、実際にその小説も読んでみてね、欲しいですけども、
月刊雪貞勲のポッドキャスト。
さてメールの方いただいております。
はい、ラジオネームコンバットナースさんです。今度は愛妻家の DVD を買いました。何度も見ていると気がつく細かいポイントに驚いています。登場人物の微妙な表情が実は伏線になってるんですね。キャストの皆さんの表情の微妙さって本当やりすぎない感じで素晴らしいです。今年の演技賞は薬師丸ひろ子、豊川悦司、石橋蓮司で決まりじゃないでしょうか。もちろん監督賞は雪貞監督です。こんな素敵な映画をありがとうって感じです。友達にも勧めます。ああ、いいですね、進めてください、
進めてください。できればあの DVD は豪華版の方、
豪華版の方を
買ってください、
ぜひね見てほしいですね、意外とねこう大人が見る映画っつって売っちゃったんで、子供が見ても面白いんですよ、子供が見てっていうか意外と映画として見てほしいかな、もうなんか売り言葉っていうと大人に見せたいっていうとか広がってほしいなっていう思いが配給会社にあったと思うんですけど、これはね実はそういうんではないです。非常に楽しめる、ちょっと笑えて泣ける。
だからなんかこう、今見たい映画があんまりないなっていう人はぜひこれね買うなりレンタルでもいいですけど、まず見てほしい、
そうそうそうそう、まず見てほしいですね、本当に思った映画とは違うと思うんで、
そうそう、あなたが思ってるその映画とは違うっていうのが先月言いましたね。
そうですよ、
あなたが思ってるそれとは違う、
違うんで ですね。
もうタイトル、俺たちまた別バージョンのタイトル考えますか。今度愛妻家がなんかちょっとあれだったらね。なんでしょうね。
なんでしょうね。でも見ると今度は愛妻家っていうタイトルがすごく染みるんですよ。
しかも今度はっていうのがね、うん、あの英語のタイトルはね、あ、グッドハズバンドっていうタイトルしたんですよ。外国人はね、みんなね、なるほどって思う、
はあはあ、
いい夫っていうタイトルなんですけど、はあはあはあ、良い夫のはずがないじゃないですか、金髪のこの豊川悦司がね。だからまあまあ、そこの皮肉さから、もう最初の冒頭から外国人は、あ、グッドハズバンドと思ってタイトルで見てるから、うん、笑っちゃうんですよ。どこがグッドハズバンドなんだよっていうとこから、だから入り込みやすいらしいです。
はあはあ、なるほどね。
だ、良い夫、うん、良い夫、悪い夫みたいなね。
なんかあの金ちゃんみたいな。
そうそうそうそう。
良い子悪い子、普通の夫、
普通の夫、
普通の夫。
そういうタイトルにすればよかったのかな。
いやいやいやいや、今度は愛妻家っていうタイトルはでも本当に、うん、
ぴったりです。本当に素晴らしいです、本当に、うん、
ぜひ、
このね、豪華版の方のあの特典映像の方もね、
そうなんですよ、
見ていただきたい
ですね。そうそうそう。特典映像にあの我々キベとシーラもちょろっと映り込んでたりとかするんで、
ね、ちょっと暗くてちょっと見えにくいですけど ね、
でもまあ映ってますから、まあまあある意味こう何、薬師丸さんたちと共演みたいな、
ね、大喜びですからね我々。
でもちょっと暗くてシーラー良かったんじゃない。
そうなんです、ちょうど良かったんです。
あのイメージがね、あのキープできつつ。
そうね、現実、現実がね、
豪華版の DVD じゃないと入ってません
ね。そうなんです、
はい、ぜひお買い求めの際は、
はい、
豪華版の方、
豪華版の方、
はい、買っていただきたいなと思います。
はい、はい、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50、FM 系月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。